今日はヨハネの黙示録の8章に入りまして、特に今日は8章の13節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。もう一度13節の御言葉を読みますとこうです。また見ていると一羽の星が空高く飛びながら大声でこういうのが聞こえた。不幸だ不幸だ不幸だ、地上に住む者たち、なお三人の天使が不幸としているラッパの響きのゆえに。不幸だ不幸だ不幸だ、地上に住む者たち。この地上に住む者たちというのは、地上に住む以外にどこも住む場所がない者たちということです。もうここにしっかりと、もう腰を下ろして、ここが住む全ての場所だという人たちということです。まあ、あるいは、イエス様が、彼らは何をしているのかわからないのですとこう祈りましたけれども、知らない人たちですね。私たちも、そういうものでありましたし、また信仰によって歩みながらもしばしば地上以外に住む場所がないものであるかのようにそこにすっかり心を奪われてしまうこともあるかもしれません。でもそういうものたちは不幸だというですね。地上は全てだ。この住むっていうのはとても強調した言い方。ここにもしっかり目を下ろして、もうここがもう全てであるように住む。こういう人々は、わざ不幸だ、とこう言っているんですね。この、ヨハネの黙示録は、確かに私たちが読んでいて、これは何だろうなと思うような、恐ろしい、また不安にさせるようなことが、書かれております。確かにですね。でそういうことがこう予言されます。でも一方でこれは死にあって歩む者たちに希望を与える書であります。希望の書なんですね。これをまあ繰り返しながら、まあ、繰り返し私はお伝えしていますけれども、本当にこれは希望の書なんですね。もう一度振り返ることになりますけれども、まず1章から3章まででは7つの食材でした。7つの食材。7つの食材は7つの教会である。それぞれの教会に様々な弱さがあり、足りなさがある。あるいは、ある教会には苦難がある。難しさがある。だけども、そういうことはありつつも、食材の間を歩かれるイエス・キリストのゆえにですね。イエス・キリストがその教会の主であられるので、いつでも希望があります。弱さもある。もうキリストから本当に叱られなければならない、責められなければならないような事柄があるんだけれども、なお希望が語られます。また、4章からは7つの封印。誰も開くことができない巻物でしたけれども、ユダ族の獅子、勝利を得たダビデの彦バエがその封印を開きます。開くことができる。本当にそれを希望の書として、希望の予言として開くことができるということです。破滅を最終的に宣言する封印ではなくて、希望の書として、希望の言葉としてその封印を開くことができる。唯一の方。そして私たちが見てきた通り、7章の13節、もう一度読むことになりますが、こうでした。長老の一人が私に問いかけた、この白い衣を着た者たちは誰か、またどこから来たのか、そこで私が私の主よ、それはあなたの方がご存知ですと答えると、長老はまた私に言った。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、 その衣を子羊の血で洗って白くしたのである。それゆえ彼らは神の玉座の前にいて、昼も夜もその神殿で神に仕える。玉座に座っておられる方がこの者たちの上に幕屋を張る。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目の涙をことごとく拭われるからである。まあ、第六の封印が解かれた時、開かれた時、このような幻を見ます。確かに封印が開かれるたびにいろいろな困難、また難しさに出会うわけですけれども、でもその中で涙を流しながらかもしれないけれども、でも神様を礼拝してよく耐え忍んでいって、そして常しえに今は涙を流しながら礼拝し、そしてこの地上の旅を越えて今度は涙を拭われて神様を礼拝する、希望が語られるわけです。そして8章に入りますと、今度は第7の封印が開かれた時、天は半時間ほど沈黙に包まれた。非常に静かになった。でもこれは祈りの時ですね。祈りです。3節を見ますと、また別の天使が来て、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使に多くの香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて、玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。この聖なる者たちの祈りだけがその時捧げられる祈りではないわけです。それだけでは立ち上っていかない。それだけでは玉座の前にある金の祭壇に捧げるにはふさわしくありません。でも多くの香が手渡されて、多くの祈りですね。誰が捧げた祈りなのか。ここでは語りませんが、キリストの名によって祈るということを思い浮かべると、この祈りが主の祈りであることが知られると思います。キリストの名によって、私たちが祈るよりも先に、あるいは私たちが祈っている時にもなおキリストが祈ってくださって、その祈りを添えて立ち上っていく。聖なる者たちの祈りが、それ自体として聖なる内容を持っているかどうかは別の問題。内容はとてもいろいろな、神様の御前でそのままでは受け入れられないような弱さがあり、愚かさがあり、いろいろなものがあったとしても、ここに多くの子、キリストの祈りが添えられて、大祭司イエス・キリストの祈りが添えられて立ち上っていくときに、それは神様の御前に届くということですね。そしてラッパが、今度は7つのラッパが天使たちに手渡されて、それが吹かれていくことになります。まあ、朗読する者とそれを聞いて守る者は幸いだとありますから、6節から第4のラッパまで、ご一緒に読んでまいりましょう。朗読いたします。6節から。さて、7つのラッパを持っている7人の天使たちがラッパを吹く用意をした。第一の天使がラッパを吹いた。すると血の混じった雹と人が生じ、地上に投げ入れられた。地上の3分の1が焼け、木々の3分の1が焼け、すべての青草も焼けてしまった。地上にもたらされた災害の姿であります。具体的に何を意味するのか分かりません。正直言ってですね、まあいろいろとここの箇所を仲介している仲介はありますが、完全に一致することはありません。でも地上に起きることがある。そして非常に恐ろしいラッパが吹き鳴らされた後の姿、血の混じった雹と人が生じ、地上に投げ入れられた。地上の3分の1が焼け、 木々の3分の1が焼け、すべての青草も焼けてしまった。さらに8節は、第二の天使がラッパを吹いた。すると火で燃えている大きな山のようなものが海に投げ入れられた。海の3分の1が血に変わり、また被造物で海に住む生き物の3分の1は死に、船という船の3分の1が壊された。これは海の災いですね。まあ、読んですぐ分かることです。朗読する者は幸いだ。これを聞いて守る者は幸いだ。私たちは、これを聞いてですね、自分たちの興味を満たすようにですね、一体これは具体的に何のことなのか、こうなのか、ああなのか、これを興味を満たすように、この予言、この目視はなされていません。でも聞いて守るものは幸いだとはですね。私たちがこれを繰り返し朗読しては心に留め続けるということです。いろいろなことが私たちが歩んでいくときに起きてくると思います。この世界の中にですね、その時代の中に。だけども、それが改めてそういう歩んでいく中でこれを朗読するとですね、単純に一つ気づくことがあると思います。これは偶然とか、あるいはこういうことがこういうふうに重なってこうなっただけのことではないんだということに私たちは思い至ると思います。天使がラッパを吹いたですからね。天使がラッパを吹いた。神様のご支配のもとにあるんだということをわきまえます。まあ、その時にこれを朗読し守る、そしてもうこういうふうな恐ろしいことや難しいことはもう過ぎ去ってくれと思うかもしれませんが、でもこれは私たちの力やまた思いを超えた事柄ですから、本当にこの災害ですね、ここで描かれているものはですね、私たちの興味を満たすようにですね、これがいつ起きるんだろうか、これがどうなんだろうか、どうしたらそれを避けるだろうか、こういう知恵は与えていないわけです。ここで与えられている知恵は、これは神様のご支配のもとにあって、同時にラッパを吹き鳴らすとあるように、これはラッパの音によって、これをもし本当にこのラッパの音を聞く、耳を持っている者がいるならば、目を覚ますようにです。これによって目を覚ますように。ただ起きてきたことが恐ろしいだけではなくて、起きてきたことにびっくりするだけではなくて、目を覚ますように。ラッパの音を聞くということですね。ラッパの音を聞く。第三の天使がラッパを吹いた。すると松明のように燃えている大きな星が天から落ちてきて、川という川の三分の一とその水源の上に落ちた。この星の名は苦いよもぎといい、水の三分の一が苦いよもぎのように苦くなって、そのために多くの人が死んだ。川ですね。水です。また第四の天使。第四の天使がラッパを吹いた。すると太陽の三分の一、月の三分の一、星という星の三分の一が損なわれたので、それぞれ三分の一が暗くなって、昼はその光の三分の一を失い、夜も同じようになった。これもまた、今度は天体の事柄ですね。具体的にじゃあ、これがいつの時代のどういう現象で、我々の時代においてはどういう現象なのか、こういうことは語ってないわけです。でも、すべてが神様のご支配の中にあるということは、ここで私たちは知ることができる。そしてまた、これはラッパ。そこで目を覚ますように。まだ第四の天使がラッパを吹いただけですが、13節はそれを受けて、こう続きました。もう一度読むとこうです。また見ていると一羽の星が空高く飛びながら大声でこういうのが聞こえた。不幸だ、不幸だ、不幸だ。地上に住む者たち、なお三人の天使が不幸としているラッパの響きのように。地上に住む者たち。地上に住む者たち。ここが全てであるかのように、ここに 住んでいる者たちです。この地上に住む者たちは、ヨハネの黙示録の6章にも出てまいります。封印が解かれていって、第5の封印が開かれた時、6章の9節を読みますとこうあります。子羊が第5の封印を開いた時、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。彼らは大声で叫んだ。真実で聖なる死をいつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。とこう出てくるわけですね。地に住む者、まあ、神を恐れない、そして神様を明かしする者たちを迫害する者たちとしてここには出てまいります。地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにと告げられた。とこはですね、だからこの地上に住む者たちというのは神様を無視し神様に逆らい続ける者たちでもあります。これは災いだと言っている、不幸だ。そのようなラッパが吹かれて起きてくる事柄の中で、主を信ずる者たちも、まあ、一緒に悩んだり苦しんだりすることは、これはないとは聖書は語らないわけですね。あるわけです。だけどもそのような者たちは確かに起きてくることの中で一緒に悩んだり苦しんだりするけれども、地に住む者たちと同じではないんですね。ここが私たちが住む全ての場所だとして、ここに根を下ろしているものではないということです。これが重要なことです。貧しい者は幸いである、神の国はそのような者たちのものであるとありますけれども、もうありとあらゆるものを持ってですね、ここが自分のもう全ての幸いや喜びや希望を得る場所として、この地上にしっかりと根を下ろしているものではないわけですね。神の国を、神の国はそのような者たちのものであると言われているのは、また義のために迫害されるものは幸いである、神の国はそのような者たちのものであるとも教えられています。まあ、先ほど黙示録で祈っていたのはそのような人々ですね。義のために迫害される者たち。だから、神様は確かに生きておられてですね、神様の御心に従って、幸いをも災いをも下すことがおできになり、確かにそのようになさるわけです。私たちの個人の生活をさらに超えた、この本当に天と地を一切治めておられる方ですから、そのようになさるわけです。だけどもそれで死を信ずる者たちを見捨てたわけじゃなくて、そこで確かに死を信じても苦しみます、悩みます。だけどもそういう者たちには不幸だとは言わない、幸いだと。そのような中で死に住む者、死が全てだとして、ここに根を下ろしている者たちではないから、これを通って行くべき道があるんだから、またここを通って行くことができるように神様が確かに目を注いでくださるから、これは災いではないですね。信仰によってとはこういうことです。信仰によってとは、信仰によって私たちがこの世で多くのものを得るんだ、こういうことを聖書は教えています。信仰によってこの世を通って歩んでいくんだと教えてるわけです。信仰を通ってここを通り抜けていくんだと教えてるわけです。 苦しまないとは教えてないんですね。信仰を持ったらあらゆる苦しみから解き放たれるなどとは教えていません。信仰によってこの世を通り抜けていくときにはいろいろなことがある。だけども災いではない。幸いだと。むしろ、信仰によらない人たちの方が涙を流さずにその地でここだと根を下ろして歩んでいけるかのように生活するかもしれない。むしろここを通り抜けて信仰によって歩むから一層多くの涙を流すかもしれない。だけども先ほどみたいに涙を拭われるとある。実際この幻を見ているのはヨハネであります。ヨハネがどこで見ているか、もう一度黙示録の一章に戻ってみればですね、一章の9節にはこうありました。私はあなた方の兄弟であり共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネである。私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいた。ある種の日のこと、私は霊に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの7つの教会に送れ。まあこういうふうにですね。まあこのヨハネ自体の義のために迫害されているものなわけです。で聞いて、それぞれの教会に書き送ります。ある教会では、このヨハネが書き送った言葉を聞いて、すぐに喜んで受け入れるよりも、なんだこれは、もうそれを無視する教会もあったことと思います。だけども、それを無視しようが何しようが守れと教えてるわけですから。朗読せよ。教えているわけですから、そして守るものは幸いだと教えているわけですから、そのような教会もいろいろなその教会また信徒たちの歩みの中でもう一度これを読み返すこと、また聞き直すことがあったと思いますね。その時に確かに理解はできなくとも、この御言葉を通して神様のご支配に目を向けることは学んだでしょう。そしてまたこの御言葉の中から自分たちなりに悔い改めて立ち返る道筋を示されることもあったでしょう。そういう者たちは死に住む者たちの不幸の中に捉えられてしまうものではないということです。実際イエス様がこの人たちに予言した予言の言葉がマタイによる福音書にありますけれども、マタイによる福音書の24章を見ますと、24章の12節、世の終わりに様々なことが起きてくる中で24章の12節、こうイエス様はおっしゃいました。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。みんながもう自分のことで精一杯になって自分自分と歩むようになるということです。神様などいるかといって神様への信仰も信じていたような者たちもその信仰を捨てる者たちが現れてくるということです。また人のことなんかどうでもいいように人々が歩むようになるということです。だけどもその中で確かに不法がはびこるので、こんなことをやっていては損だと、こんなことをやっていては本当に何の望みもないと、こういうふうに人々がなっていくんだけれども、そういうふうにこうますますこう傾いていく、傾きがますますこう大きくなっていく。だけどもしかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。なおも主の御言葉の中に留まる者たちが救われるんだというわけです。大変悩むかもしれません。大変苦しむかもしれないけれども、このように主のご支配を、本当に主を仰いで悔い改めて主を信じてそこに留まり続ける者たちは救われるである。 このことを一層はっきりと彼らの心に覚えさせるためにも、本当の不幸は何かを一方この黙示録は語っているわけです。本当の不幸というのは、神様の御前ではこのラッパの響きを聞かない者たちが不幸だということです。私たちもこのラッパの響きを聞けなくなってしまったならば不幸だということ。恵みによって導かれたその信仰にとどまって、このラッパの響きを聞かなければならない。もう一度八章の十三節を読むと、一羽のワシが空高く飛びながら大声でこういうのが聞こえた。不幸だ不幸だ不幸だ、地上に住む者たち、なお三人の天使が不幸としているラッパの響きのように。この後、ラッパが次々と吹かれてまいります。第5のラッパ、第6のラッパ、そして最後に第7のラッパが11章の15節で吹かれます。そこを読みますと、こうあります。11章の15節から。さて、第7の天使がラッパを吹いた。すると天に様々な大声があってこう言った。この世の国は我らの主とそのメシアのものとなった。主はいよいよ限りなく統治される。神の御前で座についていた24人の長老はひれ伏して神を礼拝しこう言った。今おられ、かつておられた方、全能者である神主を感謝いたします。大いなる力を振るって統治されたからです。異邦人たちは怒り狂い、あなたも怒りを表された。死者の裁かれる時が来ました。あなたのしもべ預言者聖なる者、皆を恐れる者には、小さな者にも大きな者にも報いをお与えになり、地を滅ぼす者どもを滅ぼされる時が来ました。そして天にある神の神殿が開かれて、その神殿の中にある契約の箱が見え、稲妻、さまざまな音、雷、地震が起こり、大粒の雹が降った。こうですね、主が主として全てを統治されるその栄光を仰いでおります。私たちもこの地を歩むものでありますけれども、しかし私たちはこの地上に永続する都を持っていないと聖書は教えています。ここにずっと住み続けるものではないと教えています。ヘブライ人への手紙の13章の14節、こうあります。私たちはこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施し等を忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。この地上に永続する都を持っておらず、この地上にはいろいろなことが起きてまいります。神様のご支配の中でですね、神様の忍耐の上に保たれ、神様が怒りを表されることによって揺れ動きもします。その中で私たちは地上に住む、ここが全てであるもののように神の国を待ち望むことがないならば、主がもう一度お家になる時を待ち望むことがないならば、我を失います。だけども我々はこの地上に永続する都を持っておらず、来たるべき都を探し求めているのです。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。良い行いと施しと忘れないでください。このような生贄こそ神はお喜びになるのです。進むべき道はここだと教えているわけです。いろいろなことが起きてくるけれども、でも進むべき道はここだと、聞き従うべき声はこれだと、ついていくべきお方はこれだと、待ち望むべきものはこれだと、待ち望むべきお方はこのお方だと、こう教えているわけです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストよ。 たの皆を知らなければ何を求めてよいのかもわからず、何を守ればよいのかもわからず、またどこへ向かっているのかもわからず、虚しく歩むしかない私たちでありました。またあなたの皆を知らなければ、いろいろなことを恐れ、また戸惑い、そのような恐れと戸惑いの中に飲み込まれて、そこから抜け出す道も知らない私たちでありました。しかし今こうして、誠に愚かで弱く、また臆病でさえある私たちですけれども、あなたの御声を聞いて、またあなたの霊によって励まし強められながら、誠に小さな一歩しか重ねることができないとしても、起き上がって前に進むことができる幸いを感謝いたします。願わくは、どうぞ我らを強めてください。あなたの皆が決して侮られないように、あなたの真実が確かなものであることが明かしされるように、どうぞ我らを強めて、どのような時にも、あなたの御言葉にとどまって、良き道で歩むことができるよう助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の270番です。